ちょっと余計なことに道をしてしまいましたけれども、とにかく90年の信頼を受ける教会というのは、これは大変なもの。そして自分自身もまた俳句の世界と本願寺文集という二股両党議会の生活の中にいた大沢公園使う天使の絵というのが、あれは大沢彦氏という感じ。やっぱり千年の歴史を変える本願寺の伝統というものを考え、自分の置かれた状況というものを考えて、ああ、思ったんだ、こう、思わなくしか見えない。人間的ですよ。弱い人間の悲しみの気持ちはこのもったいないんで、申し訳ない、ありがたい。そういう感じですね。これはやっぱり真鯛さんが言ってくださった 3R の世界とは違うんですよ。この日本人の価値観、伝統、宗教的信条っていうのは、どのようにしてこれからの世界に伝わっているか。自分の世界の人に任せてもらう。任せるためにはこういうものがあるよっていうことを我々オールドジェネレーションはやっぱり言わなければいけない。まあこういう関係もあると思いますね。北原白秋という知人がいますけど、あの北原白秋は晩年、悲しみと普段の生活の中でもったいないという言葉を使った心配と、いい心配と。白秋という詩人はですね、近代の日本を代表する詩人の一人だったんですね。東北地方で3人の近代の詩人の名前を挙げろと言われた私は、神奈川県ですね、石川拓馬、宮沢賢治、私の名前だったんです。それと斎藤茂吉、拓馬、賢治、茂吉、この3人挙げたら十分でしょう。もう日本の近現代文学史は東北で占領してやらない、ね、ここは最高でやりますよ。一言言葉付け加えなきゃ。で、最高を代表する3人の詩人は誰か、と3人挙げていきましょう。1人は室生犀星、2人目は和歌山の佐藤春夫ではないでしょう。3人目は九州柳川の北、こうするとすごいんだよね。室生犀星、佐藤春夫、そして北原白秋。東北の先ほどの3人の詩人たちに匹敵するぐらいの重要感ある詩人です。で、その2つを比較するとまあ面白くなる。東北の詩人たちに共通するところは、3人が3人とも盆地に生まれている。ところが、最後の今申し上げた3人の詩人たちは全部海岸に生まれている。今と申します。この違いは一体何だっていうの。東北は閉鎖的な盆地、西国は外に開かれた海に開かれた海明的な文明的な雰囲気、三人の詩にちゃんとそれは現れてますよね。それでも最もやっぱりモダンな感覚、文明的な色彩に富んでいる詩人がやっぱり来た。3人のうちで一番能力、才能があり、農業分野にわたってさまざまな素敵な活動をした詩人でした。ところが、隣の奥さんは残られてました。それで捕らえられて、罪人やつ。偉い子が帰国してから、解放されてからその奥さんと結婚してもらった。ただ長すぎしながら、離婚に追い込まれたし、社会的に批判され、東京に釣りつくことができない、三浦半島、城外島の間に流されて、移住するわけだ。で、その後一番やっぱり人生の引っ張として、悲しみと苦しみの中で仲打ち回っていた、その頃に作った白秋の詩に、もったいないので、外に出て、太陽の光を浴びたときに、ああ、もったいないという感情が全身に満ち溢れている。日の光、涙の光、日の光。それにもったいないという言葉があって、アレンジしたしね。お天道様信仰がその背後にあると私は思う。 太陽に対する全身的な献身、太陽に包まれることの神ということの感じがですね、こんなに大変です。日の光に照らされているだけでは、とてもったいないという感じに、自然に涙が流れている。拍手の人ですよ、これは。で、その時、この拍手の人は、先ほど申し上げた、大谷区宇都の大に、ややの三俳句と通ずると。その俳句と通ずると同時に、自然にそこから立ち上ってきたものはですね、芭蕉の俳句です。芭蕉の奥の朝道という旅の中に、日光東照宮を訪れるためにできました。日光に参りまして、ちょうどあれは春の季節だと、太陽がさんさんとっていかない、地上の緑を照らし出して、万物が光に輝いて見える。でその場面を一種の俳句にしてますね。よく知られた。あらこうと、青の若葉の日の光。あらこうと、あらこうと。これが私はもったいないという拍手のあの叫びと重なるんですね。そして、死海上人のあの神戸の祖師の90年の生涯を思い出してもったいない。あらこうと。ありがたいといった大谷君の心理とも変わりまそこは一つになっている、もったいないという言葉の奥行きだったと思います。こういう言葉が自分にはたくさんあるんです。渡さんというような方によって国際化したもったいないというのも、今度は我々自身が日本の文化伝統の中で、日本人の価値観の中で、再認識し直し、後世に伝えていく、見せたはずで、国際化したい、自分のものにしたいということを含んでいる。それは先ほどの前畑秀子の3つのキーワードと、今日の選手たちの3つのキーワードの大きみと。この間ですね、京都である、ある会合があったんですよ。話は変わるんですが、それはですね、2008年にサミットを日本に誘致することが決まってるんですね。昨日、世界各国の代表的な先進国がですね、集まって会合する、首脳が集まって会合する、あのサミット会合。2008年は日本で、日本のどこでやるかって言って、今いろんなところに手を挙げてるわけです。一つ挙げてるのは京都、それから大阪、神戸で、どうせなら神戸、大阪、京都が一緒になって最高ではないかという運動になって、その中で2人が通り渡すのどっかって、これでまた喧嘩じゃないな、論争じゃない、いや京都だ、いや大阪だ、私は京都派ですよ。そしたら今度東京の方ではですね、横浜と新潟が手を挙げて、北海道が手を挙げるかもしれないって話じゃない。そしたら今度は安倍総理が山口県の出身だ、山口、瀬戸内県でその横浜じゃないかって話で、ライバル同士になるかもしれない。それでも京都では全員今回は京都は山の人に関係するところが3というのは日本で 4回やってるんですね。3回は東京で、4回目は沖縄でした。なので大阪に来る可能性があったんですよね。で、大口さんが首相でさっと沖縄に来るだろう、まあ基地の米軍基地の問題がこういうのがあったら京都でこれが始まっていくわけだ。京都に誘致するために帰って話をさせられたんです。まあそういう動きがあるということを前提にしてちょっと申し上げてください。実はこの間ブッシュ大統領が2年、それで 京都で小泉さんが階段をされて働いてるんです。これは素晴らしい景品なんですよ。私はまだ見てないんですけど、何も紹介してくれないで、その迎賓館で、その会談が終わった後、金閣寺に案内してるんですよ、小泉さんは。で、テレビに出たら、なんかよく分かったと思うんですよね。で、その時どういう迎え方するかなって、私はちょっと気にはしてたんです。そしたら、もう2人で金閣寺の中に入ってですね、手を見てあなたこととてもわかる。まあ、金閣寺の本当の本質って言ったら、金閣、三層目金閣寺なんかないよって思ったもんですから。あなたの、何してる、はい、その体それ何がある。確かに今金閣寺に入りますと、入り口のところで目の前に大きな京都市っていう湖があって、その側に山荘の金閣が見えるよ。湖の手前のところにそれを見るためのちゃんと場所があるんですよね。展望台みたいなもんですよ。でそこの一番美しい金閣寺の姿が見ることができる絵はがき的な金閣。ところがですね、あそこはもともとは室町将軍の足利義満が自分の山荘にしたんですけども、庭と森だったんです、山荘がね。山荘だった。で、そこへ金閣寺を建てろと命令したわけです。金力と財力、権力に任せて、その庭師に作らせた。ですから、もともとはあの場所というのは、北山六本寺という名前だった。お寺ですよ。北山六本寺というのは正式な名称ですね。いつの間にか金閣、金閣って言うようになっちゃう。京都でも金閣って建物だけを見せるようになっちゃう。実際はその、池の周りを回って、金閣の脇を取って、後ろにですね、参道がついてるんですよ。薄くなるには、中に入っている石が、そこは石がいいと思う。でその登っていきますとですね、わずか4、5分でね、ちょっと振り返ると金閣の金閣の全景が全部すっぽり消えてしまう、森に包まれてしまう場所があって、その中にはで、その時にですね、断然に迫ってくるその岩の全景の迫力、存在感がすごいんですよ。これは林の海っていうか樹林の世界、これだ。この庭を持っている大きさ、自然と持っている存在、それに比べたら山荘の金閣なんていうのは、ね、京都なんかにね、一回お試しになって京都の間に行ったら金閣、金閣で金閣見て、ああ綺麗だ、確かに綺麗だと思いまで汚いとは思わない。だけどそれはあそこの実力はやっぱり自然者なのかな。で、ヘッドマミンの大統領が来たら絶好のチャンスや、日本人の価値観もいいし、自然界にそのエッセンスを見せる絶好のチャンスだと話されている。だからその小泉さんはですね、最初は、まあ、金閣寺に入って金閣寺に入って見せるのがいいんですよ。出て、ああ、そんなのやればいいんだ、ね、金閣寺の前景がパッと消えたところに行くのに、本当は自然の庭の凄さというのを説明する。ここに日本人の価値観の本質があるんですよと、何が見せ方として失敗ということをやばいと今日は全て言ってますけど、これは何が今度のサミットの時にはそういう見せ方を対してやったという意味を込めて。それから、ね、もう一つ、1975年ですか、今から30年前に、イギリスでエリザベス女王が日本においてになった。で、そういった東京における政治日程が、まあ、正直じゃなくて、その後、まあ、リクレーションの時間を楽しんでいたんですけど、京都にお招きしたんですよね。で、私は30年間でありますから、当時は東京にいた。で、京都に、エリザベス女王が置いているのは、京都という日本の千年の都はどのような恩恵の仕方をするんだろう、どのようなもてなしの仕方をするんだろう、関心があった。わざわざテレビの前に座って見てきてです。そうしたらですね、最初の女王をですね、連れて行ったところが、龍安寺の石庭でした。 ね、石庭の前に椅子に座ってずっと見て、分からなかったね、なんとかないですけど、ヨアの石ってどこなんですかね、ちょっと悪いのかって、ここはいいのかな、ものすごい人ですよ。お一人お一人にとどこがいいのかって明確に答えてる人がありませんね。この道がいいのか、知らせながいいのか、関係がいいのか、どこがいいんですかね。いいからいい、教科書に書いてあるからな。あれはね、せいぜい 40、50 年の歴史しかないですよ、設定。江戸時代は寂れた、寂れた、寂しいになかったんですよ、江戸時代。明治から。あれも外国人が言い出して、なんか外国人が非常に珍しくなっているから整備しようというところから始まるんだ。あっさりやんな。写真が残ってますね。今の女王は縁側に椅子に座って見て、それ正面から撮ってから本当に形になってない。その次どこにお連れしたの、こんなにお連れしてる、西門岩寺。西門岩寺のあそこには確かに東照院の白書院って素晴らしい写真が、素晴らしい板の前、それ見て何だよ、薄暗い畳の部屋ずっと見てまあ、わずかに非運覚とかですね、だからやっぱり日本最古の気品がある能みたいな、それをまあ何も言って、なんかいいですよ、能みたいな気品が。で、最後に、カツラリキューって言ってます。で、このカツラリキューでは何をするかっていうと、お茶のお手前で、お茶のお手前で、こういう、
それなりのさ
日本人の過去を知っている。それを受け入れられたわけです。いや、私は感動した。これこそまさに西洋文明と東洋文明の最もありうべき正当な出会いの仕方ではない。ずっと近づいていた。さすが、正座をさせるところまでやらなかった。ちゃんと理想を言われました。で、本当にお手前をした人が、前の裏サインのお家の奥さん、セルトリアさんです。この方が、そういうことを申し上げてですね、やっぱり日本文化のその中心地で世界の首脳をお迎えするときにはエリザベス・パターンブッシュ・パターンって言っちゃいけない、こういうことを言ったんです。つまりどういうアングルか、どういう見せ方をするかっていうところにですね、日本の文化、日本の宗教、日本の芸術っていうのをどう世界に見せるかっていうことが関わっている。そういうことを申し上げて、今日は私の終わりで、お手伝いします。